Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street. カナダアナレイキプレゼンツロンドンの現場から、皆さんこんにちは。プレゼンター金沢成明です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。イギリスロンドンのリアルを、こちらからお届けしています。ということで、今回も、ゲスト回になります。今回は、僕がもうイギリスロンドンでずっと長いことですね、お世話になっていますフォトグラファーの福田裕太さんになります。このゆうたさんはですね、カメラマンとしてイギリスロンドンで活躍されているんですけども、お仕事がてらクリエイターとしてお互いすごく仲良くさせていただいているイギリスロンドンの唯一無二の友人と言ってもいいんじゃないでしょうかいいのかわからないですけどもそのね、ゆうたさん今回ゲストに招いてこうイギリスロンドンのですね、フォトグラファーとしての活動だったり、どんな生活しているのか、そんなことをですね、結構ゆるく今回ですね聞いていこうと思います。ということで、ゆうたさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。なりさん、
ゆうた久しぶりです。
お久しぶりです。お元気ですか？
元気です。
元気そうで、
はい、ということで、ゆうたさんは本当もう、僕のねこのポッドキャスト、これ YouTube にも上がってるんですけど、その YouTube は、ゆうたさんからは、もう始めたの僕も3年ぐらい前じゃないですか、もうゆうたさんにいろんなアドバイスもらいながらね、
そうですね、いろいろ最初から初期段階からいろいろ見て、ああでもないこうでもないこうした方がいいだろういろいろやってきましたけど、でもすごいなってもうずっと続いて、やっぱ続けるのが本当大変だから本当すごいですよ。
続けるのが大変で、音声のみになりました今。
でもそれもちょっとずつその適応してるっていう、
そうですね、
時代に適応してる、すごいなって思ってみてます。さすがです
。ありがとうございます。本当にユータさんとは、ユータさんじゃあ簡単にまず自己紹介ですか、改めて。
そうですね、僕は普段はロンドンでフォトグラファーやビデオグラファーとして、企業様とか、個人の方からご依頼を受けて、本当写真とかビデオ撮ってるっていう感じで生計を立てております。
はい、
真面目に言うと。
はい、
そうですね。でもなんだろう、フリーランスフォトグラファーとかっていうチャンネルになると思います。だから依頼があったら、その依頼にこういう写真とかこういう映像を撮ってほしいっていうものをそのクライアントさんと見つめて撮っていく、で納品していくっていう仕事をしてます。
ですよね。はい、で僕も、お仕事でね、ゆうたさんに、
そうですね、
本当もう何年前ですか。
いやもうでもだいぶ長いんじゃないですか。かれこれもう8年9年とかぐらいの、もう、
だって僕、こっちに長いこといるじゃないですか。もう15年なんですけど、みんなやっぱ帰っちゃうんですよね、仲良くなっても。そんな中で本当にほぼ唯一って言ってくるぐらい、一緒に週末とか。スケボー行ったりとか、遊べる仲間、ゆうたさんぐらいじゃないですか、本当に。ゆうたさんはもっと友達いると思いますけど、
でもやっぱりもう、全然いないですね、どんどんどんどん入れ替わりが激しいじゃないですか、だからもう年齢上がっていくと、その同世代の人がもうほぼいないですよね、だから新しく知り合っても、その年がかなり離れてるとかで、その同世代ってなると、僕もかなり少ないですよ、限られた。
あ、本当ですか。
そうなんで、だからそう思ってやっぱお互い貴重な存在、
ね、貴重ですよね、本当に、なんかね、最近ちょっとね、お互いに都合が合わずやってないんですけども、暖かくなったんでまた行きたいんですけど、スケボーとかね、一緒に週末行ったりして、
そうですね、ね、
はい、あれスケボーもいいんですけど、終わった後は僕飯が楽しみになった、
でもそれはそうですよね、はい、スケボーはもうあれですよ、その前座です
、前座、そうそう、
メインは飯食い
1時間ぐらいお互いめちゃくちゃみんなうまい中、お互い下手同士でもうやってるっていう、
すごいですよね、なんか、あそこにいる人たちみんな、子供も上手だし、
そうそうそうそう、
あん中でそのやってる感は
やってる感は出してますよ
頑張ってる感は出て
ます。僕よりゆうたさんなんかうまいぐらい、ちょっとうまいですよね、結構果敢にチャレンジするから、ゆうたさん。
そうですね、なんか僕はでもあれ結構なんかあれですよね、その物理の法則じゃないけど、こうなって体ここまでいったらこけるなとか、そのなんかそういうの僕ちょっと楽しんでる感じがあって、
なるほど、
そうそう、だからこれ以上スピードいくとやばいみたいな どこがこけるタイミングなのかとか、その体のとか、もともと僕たち腰痛持ちじゃないですか。
そうですね、腰痛もお互い持ってる
って、ね、お互い腰痛のとのどこまでいくとやばいとか、腰痛も結構危ないですよね。
あと一緒にねマラソンとかも出たりして。
あ、そうですね、マラソンも最近僕も走ってないですから、ね、
僕も最近走ってないんですけど、ちょっとまたダイエットも兼ねてやろうかなと思ってるんですけど、どうですかゆうとさん、マラソンは。
マラソンは僕もどっちかっていうと今走るっていうよりも歩くとか、だからもう結構長い時間歩いたりとか、もともとその歩きながら写真撮ったりとかスナップ撮ったりするのはすごい好きだから、なんか走るとどんどんどんどんストイックになってって、もう食べる量が異様に増えるんですよ走ると。でそれで食べるじゃないですか、で今度体がどんどんどんどんその太っていくというか、バランスが取れなくなっちゃって、だからもう走るのは僕もやめようと思って。
あ、そうですか、うん、じゃあ、ま、もう10キロマラソン出ないですか。
で、まあ10キロマラソンぐらいだったら出れるかもしれないですけど、でも前みたいにその週3とか週4なんか走んなくちゃもうなんか1日終われないみたいになってくるじゃないですか。
でもそうなんですよ、本当にストイックに走りジム行くと逆に行かないと気持ち悪くなってくるんですよね。
もうそうですね、だからそれが結構なんか自分の中どんどんギルティーになってて、ジムとかもだからなんかどっちが仕事とそのスポーツするのか、スポーツの方が比重が仕事以外
みたいな、ガチになっちゃってね。確かに。
って感じになってくるから、僕はちょっとその辺はもう、故障すると治んないんですよ年齢とかだから。いかにその健康で、健康体でその仕事のパフォーマンスを上げるための運動をするようにする。だからジムには結構行ってるんですよ。ジムには。
あ、そうなんですか。
そうですね、週に 2,3 は行って、でもそれもなんかあまりにもその昔みたいにその負荷のかかるトレーニングはしないで、結構そのなんだろうな、ストレッチとあとはもうその筋肉を、まあ、腰痛って言ったようにその背筋とかを、やって、そのできるだけパフォーマンスが落ちないというか怪我をしにくい体作りを今してますね。
お互いにそういう年頃ですね。
でもそうっすよね、35過ぎたらそうじゃないですか、40
なんかメンテナンスしていかなきゃいけないですもんね。
そう
体のデザインじゃないけど、
そうだからそれってでもなんかもうメンテナンスも仕事に僕に、
確かにそうですよね、自分の体のコンディションを整えるのも、まあ、一つの仕事の、仕事のパフォーマンスにも直結してきますもんね。
まあ、あと単純にそのなんだろう、リフレッシュできるし、ちょっと外出るとかでちょうどいいんですよね、距離というかその時間とかも1時間とかぐらいで行って、でそのままスーパー行ってお買い物して、
素晴らしい、
夜ご飯買って家帰ってご飯作るみたいな、そんな
素晴らしい、すごい健康的な生活をしてます、
ね、だからコロナでもお酒もあんま飲まなくなっちゃったし、結構もともと飲むの好きだったんですよ。
ゆうさん結構飲んでしたっけ。
そうですね、なビールは飲めないですけど、ウイスキーがすごい好きで、ウイスキーのなんか樽の匂いとか匂いが好きなんです
よ、ね、はいはい、
だから一時期そのロックで飲むのがすごい好きで、家で一人でベロベロになったりとかしてたんですよ。それが結構楽しくて、
僕、僕お酒飲めないんで、あんまゆうたさんとね、お酒飲む機会って、たまに仕事終わりにパブとか行ってましたけど、そんな飲むイメージなかったですよね。
そうですね、もともと強くはないんですけど、単純にその飲んでなんかホワッとするのが好きで、
なるほど、
なんかリラックスする感じが好きだったんですけど、でもやっぱコロナになってから、そのなんか疲れた後に飲んでなんか、ああ一日終わったみたいなのがすごい良かったんですけど、コロナになってから仕事ないから別に疲れないし、飲む必要性というか、よくわかんない、まあ、いつでも飲めるじゃないですか。
そうですね、
でもいつでも飲めるから、逆に僕はちょっと飲まない方に行って、気づいたら全く飲まなくなっちゃって、前はだからパブに行くのも好きだった、別にお酒飲むっていうかパブに行くのが好きだった。
え、一人ですか。
一人で昼間に作業しに僕行く。
行ってましたね、
それ
ね。
カフェとか行くよりも Wi-Fi が良かったり、あと昼間のパブって意外と人いないから穴場なんですよ、そうだからもう常連みたいになって、そうそう、だからあとパブって意外とあの暖炉があったりするから、冬とかあったかいんですよ、そうだからもう大概パブ行って、一人でその作業するときはカフェ行くよりパブ行って、でそこで、まあ、一杯頼んだりとか、あとホットワインとかあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、そう
そう、あの頼んで、なんか、あ、優雅だな
これ日本で聞いてたらびっくりしますよ、パブで仕事すんの。
あ、まあ、でもそうですよね。でもなんか こっちだとそんなの別に、
まあ、でも確かに、まあね、なんかね、うん、日本でイメージするパブとはまたちょっと別かもしれないですね、うん、結構割と自由っていうか、そうそう、
だって別にめちゃくちゃ頼まなくちゃいけないわけで、一杯頼むいつでも、
そうですね、確かに、
いわゆるお腹空いたら普通にちょっとした軽食みたいなのは、変なサンドイッチとかよりも結構美味しいじゃないですか、パブのご飯って。
確かにそう考えると日本なんかファミレスみたいな、うん、学生がね、うん、行って勉強するじゃないけど、そうそうそう、うん、確かにそうですよね。逆に周りがうるさくて喋ってるから、うん、意外に自分のゾーン気にならないですもんね、うん、まあ、みんながあんま干渉しないっていうか、うん、そういう意味ではいいかもしれないですね、
う
ん、
そうだから、まあ、セントラルとか真ん中の方行くと結構それ難しいかもしれないけど、ちょっと離れるとなんか本当に緩いお店結構いっぱいあって、うんうん、僕がすごい好きだったのはケンティッシュタウンにあるクイーンって言ってあったけど、なんかすごい古いパブなんですよ、
はいはい、
でそこはなんかもう犬とかが超でかいコリーとかがいて、
それめちゃくちゃいいっすね。いや僕あのパブに猫とかいるの好きなんですよ。
ああ猫はでもあれネズミよけじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あれ実はネズミよけにいろいろお店に、こっちって動物入れてあれ結構ネズミよけらしいです。
あ、そうなん
ですか。そうそうそう、だからまあ理にかなってるな、
はいはいはいはい、
でもそこめっちゃでかいコリーがいるんです
よ。
で多分息子がその建物結構でかい建物の上に住んでて、ファミリーで住んでて、だからスーパーとか行くとファミリーに会うんですよ、娘さんとか、まあ、娘さんも結構ちっちゃくて、なんだろう、結構ビッグファミリー で多分昔はその彼のお父さんお母さんが切り盛りしたお店を、でもう引退されてて、でたまに出てくるんですよ、飲みにと自分がそのカウンターやりにその気晴らしというか遊びで、もうほんと多分70ぐらい80近いのがカウンターにおじいちゃんおばあちゃん入ったりとかして、でおじいちゃんというかそのはもうその辺で酒飲んで酔いと寝てるんです
。まあよくあります
よね。そうそう、ソファーとかでもこんなんで酔いつぶれてるんです。でおばあちゃんはあのビールとか入れるんですけど、もう猫背すぎて見えなくてでビールが溢れてるんです。
あ、なるほどね。
すげえ、なんか
いいですね、いい風景ですね。
そうだ、そういう、でもそれはイギリス人もあそこはすごいトラディショナルというかいいパブだって言ってるぐらい、なんかそういう
昔ながらの、
昔ながらのいいパブってなんか意外とそのちょっとゾーン離れるとまだあるみたいで、みんななんか結構お気に入りのパブってありますよね、人によって。僕はここは好きだ、聞くとここのパブが好き
だ。僕はカフェはありますけど、パブはないけど、まあありますよね、そういうのね。
なりさんと前行ったこの辺の、
あそこね、川沿いの、まあ、川沿い、あそこいいっすよね、確かにね、あそこいいっすよね、確かにあれは確かにお気に入りかもしれないですね、
だからなんかそう言ってパブによってすごいいろいろ特色があるというか、
確かに
ご飯がめっちゃ美味しいパブとかもあるし、こっちのパブ文化ってすごいいい、
そういう意味では僕、まあユーザーさんわかんないけど、僕パブ巡りみたいな本当やったら面白いですよね、きっとね、企画としてね、やってないんですけど、
飲まないよ。普通、まあ、大変ですからね。
でもなんかね、そういう、まあ、昔ね、そういうコンテンツを YouTube とかね、前考えましたけど、あと前は本当あのこっちでビルダーズカフェって知ってます？
聞いたことあるけど、
あのなんかいわゆる、まあ、ちょっと言葉は悪いですけど、いわゆるこうこっちのワーカークラスっていう労働者の、こう特幹工事とか工事関係の人たちが来る、こう昔ながらのこういうすっごいこう、まあ、質の悪いって言っちゃあれなんかな、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、こうなんかこう安いコーヒー屋、あとパスタとか売ってるんですよ、スパゲティとか、めっちゃ安いんですよ、めっちゃまずいんですよ。
何ポンドぐらいですか？
なんか5ポンドとか、でビルダーズカフェって言うんですよ、昔ながらのコーヒーショップみたいな、でなんかホットコーヒーもなんかシャビシャビで、なんかすごい熱いやつがあるんですよ、まあ、こっちだと、なんだっけな、グリースなんとかって言いますか、まあでもなんか俗称でビルダーズカフェって言うんですけど、それの逆にそれが面白いなと思って、それの巡りみたいなのをやろうかなと思ったんですけど、やらなかったです。
大変ですからね。
そう
知り合いかすると超大変ですから
一気に調べたらグリースカフェかな、なんだか忘れちゃったな、ビルダーズカフェってやったら出てこなかったんです、意外に。だからビルダーズカフェ巡りは結構面白いなと、パブはみんなやってるけど、ビルダーズカフェはないなと思って、
でもこっちの
やらないこと言ってもしょうがないですけど、
ね、こっちのコーヒーって酸っぱくないですか？
あ、酸味が強い。
酸味強くて僕基本的に嫌いなんですよ。
あ、
だから意外と なんでみんなあれ
好き
なん
ですか。酸味強いのコスタコーヒーとかそうっすよね。
コスタもなんか今流行ってる。
カフェネロは違うんじゃないですか、うん、イタリア
の。カフェネロ違うけど、でも基本的にちょっと流行ってるおしゃれカフェ大概酸っぱくないですか。
だからかな。最近あのカフェラテあるじゃないですか、あのアイスカフェラテ冷蔵庫に、あれ酸っぱいの多いんですよ。あれ嫌なんですよ僕。
嫌っすよね。なんかその
だけどああいうの多いですよ。
多いっすよ。あれだから味覚のなんか違いなのかなと思って。
いや単純に僕質が悪いのかなと思ってたんですけど。
いやそのローストをなんかしてる中でその酸味を絶対出してると思うんですけど、僕はその苦いのはすごい好きなんですよ。ビターな方が好きなんですけども、はいはいはい、酸っぱくて、なんかなるほど、結構全般にまずいなって思うんですよ、ね、その流行ってるところ大概飲むと、いつもなんかこの酸っぱい味で多いですね。何なんだろう。だからちょっと味覚の違いなのが何なのか、
この回あの炎上しないですよね。大丈夫ですよね。
大丈夫
です
。
絶対炎上しないよね。毎回あの配信でこれ言ってやっぱ炎上するからって絶対炎上しないですよね。あ、1個だけ炎上じゃないけど、あのビーガンの回を1回やったことあって、なんかどっかの多分誰か見つけてツイッターに上げられたのか分かんないですけど、もう毎日のようにすごい辛辣なコメントが来る時ありました
。それはアンチビーガンってことですか。
そんな感じです。
いや逆にそっちもいるんです。
日本人の方にやっぱなかなか理解得られないのか、ビーガンに対する結構意識っていうのがわりかし違った見方で見られる人が多くて、結構ビーガンに対する否定的なのか分かんないですけど、否定的なのか、まあ一意見ですよあくまで、まあ、でもなんか結構わりかしなんかちょっと悲しくなるコメントが多かったのがあって、
まあでも一定数そういう人って絶対いるじゃないですか。
まあまあ、
何にしても絶対いるから。
確かに
気にしない方がいいです
よね。そうですね、
何してもそうです
よ、そうですね、
そういう
もんだよ。ユウトさんも昔 YouTube やってたんですけどね。
そうですね、やってましたね、そのコロナ前ぐらいに。
もうやってないですよね。
もうやってないですね。
あれ、いやコンテンツすごい良かったなと思うんですけど、
ね、いやでもやっぱ続かないんですよ、その、誰かと一緒にやると、やっぱその人とのタイミングだったりとか、その人の都合もあるし、で、やっぱりそのみんな一回やってみて、あ、こんなもんかとか見られるのとか、まあ、僕はそのやっぱちょっと仕事に直結する部分もあるから、なんかいろいろ見てみたい、データも見てみたいなとか、やるとどんなもんなんだろうとか、やっぱその結局はそのどんだけ続けられるかっていうとこなんだろうなって思って、もちろんコンテンツもそうだし、その時代に合ったとか、でもやっぱそのやってみてすごい勉強にはなりましたね。あとやっぱ自分が喋るってなんか ああいうのって、その言うの簡単にはサッカーとかと一緒で、こうしろああしろとか、こうじゃないとかって外野でいくらでも言えるけど、はいはいはい、自分がいざ、はい、あのカメラの前で喋れって言ったら喋れねえしみたいな。
本当そうっすよ。僕実際に自分のこの YouTube やる前に、あのなんかお酒 の、うん、あの YouTube 考えたんですよ。日本酒をなんか英語でやるみたいな、で僕じゃなくてその時、別の人が酒に興味あるっていうからやるって言ってやって、で見てて、いやもっとこうした方がいいっていうふうに言ってたんですよ。だけど、まあ、それアイデアなくなって、僕がインタビューする立場、で一発目、まあ、ゆうたさんで、その時一発目撮ってもらったから覚えてると思うんですけど、もう全然喋れない、日本語で。でその時インタビュー初めてのやつ、こんな感じで、もう原稿を読んで話聞いて、次のと考えて時間考えて、もうあたふたして最悪でしたよ、ね、自分のパフォーマンスがね。いや申し訳なかった本当、インタビューの方に、それも本当僕のあれで、
それぐらいそのやってみないと分かんないし、
そうっすね、
それってもうスキルで、その
そうっすね、
なんだろうな、どんどんどんどん身についていくものだから、やっぱりな、まあ何でも仕事もそうじゃないですか。もう僕も写真をやってて、やっぱその撮り続けないと見えてこないものとか、毎日撮ってるからちょっとずつ見えてきたりとかで、結構やっぱなんだろうな、その職人とかってそうなのかな、その発見ができる、その毎日同じことやってんだけど毎日発見ができるうちはプロフェッショナルだと思うんですけど、見えてこなくなったら僕終わりだなと思ってて。
なるほど。いやそれ面白いですよ。だって、あのなんかプロフェッショナルの仕事の流儀か、情熱大陸で、なんかもうずっと、あの天ぷら屋さんなんですけど、天ぷら屋か焼き鳥屋かなんですけど、なんかやってて毎日発見あるって言ったんですよ。もうその方は超年配ですけど、60、70ぐらい、でそのテレビで、まあ、テレビのセールストークか本当かは、分かんないですけど、でもその方は言ってたんですよ、 毎日発揮やると常に、うんうん、同じこと言ってました。
でも僕もそれすごく僕も学んだことがあって、もう最初もうやめたいって思う仕事があったんですよ、
はいはいはいはい、
でも結構きついこと言われたりとかして
僕の仕事じゃないですよ、
じゃないじゃない、
大丈夫
ちょっと違ってきつめに言われて、
はいはい、
なんだろうなとか思って、でもやっていくうちにやっぱいろいろ自分が見えてなかったものもあった、
あでもそれはなんとなくわかりますね、
そうとかがあって、うんだんだんそのなんだろうな、で勉強じゃないけど、あここでそのこう言われてることは一回ちゃんと飲み込んで全部やってみてるうちに、どんどんどんどんやっぱそこで発見をすごくできるようになったかなと思って、でそうするとやっぱやっていくうちにどんどんどんどん違う仕事でも、うん、なんか今までその見えてなかったものがどんどん見えてくるようになると楽しいですよね。
確かに、
うん、だからその続けられるのかな。僕はもうなんか単純にこの自分がやってる仕事は楽しいからやってて、うん、単純にそのそれだけなんですよ。他の仕事が逆にできないし、うんうん、もうずっとこの仕事を最後までやりたいなと思ってるから、うん、だからなんだろうな、本当に写真撮ってる時は僕一番楽しいし、だから仕事なのか趣味なのかみたいなところで言うと、まあ両方だし、もちろんその大変な時もあるし、うん、辛いなって時ももちろんあるけど、でも多分それ以上に楽しい、
うんですよね、あ素晴らしいですね、うん、
だから逆に言えば ラッキーというか、うん、こうイギリス来てこうやって自分の好きな仕事を、うん、やれてるの本当ラッキーだなーって、
うん、確かに それはそうですよね、うん、僕もそれは本当思いますね、
うんうん、そうだからなんかもうコロナ中とか本当仕事もなくてもうどうなっちゃうんだろうなと思った
から、
やっぱ今だいぶ戻ってきてほぼ 100% ぐらい戻ったような感じで、やっぱどんな仕事でも仕事が依頼されるってことはすごくありがたいことだし、うん、なんかどんな仕事でもやっぱ真面目に、うん、やりたいなって思うし、単純に楽しいです、
うん、
忙しい方がいいなって。
いや、うん、本当だってコロナで本当究極系が見えちゃいましたもんね、うん、なんていうかなんか結構毎日ね、いや大変だなって言ってるけど大変じゃなくなった時の逆に大変さ、
うん、
だって大変じゃないってことは仕事がなくなるわけじゃないですか、
う
ん、それって恐ろしいことですよね、
うん、そうですね、だからその不安と、もう写真とかなんか分かん全然分かんなかったらどうなるか、
いや本当そうですよ、それはそうです、それはそうです、それはそうです、
このままもう仕事なくなって帰んなくちゃいけないのかなとか、うん、どうなっちゃうんだろうなって結構不安だらけだったし、
いや分かります、うん、僕も本当あの時はなんか人生見直すきっかけになりました、ね、
うん、そういう意味ではね、なんかすごくなんかその人生みんな、うん、それぞれ感じるところはあっただろうし、
確かに、
うん、人それぞれ、うん、良くも悪くも人生変わった人もいるだろうし、うん、まあ、今思えば大切な時間だったけど、あの時はマジで何なんだろうって
、わかりますよ、あの時は本当、うん、なんだろう、多分いやまあこれ言ったら、まあね、もちろん日本でも大変だったと思うんですけど、うん、日本ってちょっと1年遅れぐらいでなんか来てたじゃないですか、うん、あの時のイギリスの感じはちょっと日本では感覚的に分かんないですよね、うん、あのピカデリーサーカス、うん、オックスフォードサーカスに全く人がいないっていう、あの映画の世界、
ね、
信じられないです、
ね、映画のセットの中にいる感じでした、ね、僕もキングスクロスで僕一人しかいない、
いや本当になんか、うん、そうそう、あの時は本当に世界が本当どうなってしまう、だってお店がやってない、うん、どうすんの、
一回でもそんな中あれですね、公園で会いました、
あ、そうそうそう、ありましたね、公園で、そう、公園でも話したことは YouTube でしたね、
あの時確かその名前をどうするかみたいな、自分の YouTube チャンネルのコロナ中の悩みはそれなんだって、誰かの悩みはそれなんだって思ってました、
そんなこと話してましたね、
僕あの時もトイレ行きたくてしょうがないトイレがねえとか思いながら、
すごく懐かしい、はい、確かに、
そうですね、
はい、懐かしいっていう形で、じゃあ時間もそろそろ結構しゃべしゃべってたんで、
すいません、
はい、全然楽しかったんで、
はい、こんな話、
いやもう本当僕、ま、いや僕本当おっしゃる通り、この YouTube も、はい、まあ、ある意味その毎日ではないですけど、うん、発見があっての これ続けてれるんで、うんうんまあ、楽しくね、はい、なかなか登録者数伸びないですけど、はいまあ、でもちょっとずつね、うん、伸びてきるんで、まあ、頑張っていこうかなと。続けて
生涯現役で
いきますよ、
はいはい、次はまた、
はいはい、またちょまた出てください
ぜひぜひ、
はいはいまあ、こんな感じだったらいいですよね、こんな緩い感じだったら、はいはい、ぜひまた皆さん、はい、準レギュラーとして皆さん出ていただけるっていうことなので、はい、楽しみお待ちください、はい、ということで
今日はありがとうございました、
はい、伊藤さんありがとうございました、はいでは、このチャンネルが面白いと思った方はぜひ、チャンネル登録グッドボタンお願いします。そしてこのように、今後もですね、紹介して、ゲストを紹介したりイギリスロンドンの、ね、ことをですね発信していきますのでぜひ、チャンネル登録は言いましたね、すいません。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ロンドンの現場からでした。